あるいは盗んではならないってぐさーっと来て、盗んだことがありますという告白だったり、いろんな、でその時に神様から全部十字架の許しがであったり、あなたを生きる機会、悩む機会を私は盗まない、まあ、いろんな返しが来て、またそれに対してじゃあこれはどうですかという祈りのキャッチボールが本当のこのトーラの目的であり、ユダヤ人は立法主義とか新約聖書の中では言われてはいますが、丁寧にその投げられたということを受け止めて投げ返して何千年も歴史を紡いでいます。ですからこの御言葉一つに対してものすごい行間にいろんなことを教師たちは書き込んできたそうです。まあそれこそ教師たちがいろんな人たちの相談を乗ってボールをもらうわけです。聖書にこう書いてありますが、こういう事例が起こったんです、どうしたらいいでしょうか。でそれに対してある教師がこういう答えをしましたっていうのを残す。で弟子にそれを託す。ところがもうちょっと違う事例が起こった、同じことをしてもいいのかどうか、いやこの時はこういうことになったと、それがすんごい積み重なっているそうで、全然知らない人がユダヤのその推しトーラーについて知りたいんですっていう、その時にトラック20台分でも足りませんよって言われたっていうぐらい、このキャッチボール、そのやり取り、神様からの一つの言葉に対してこう言われた、こう返した、でもこうだ、こう返した、積み重なってるっていうんだそうです。そうして本当に神様との関係を深めている、そのことによって本当に生きる一人一人が神様に目を注がれている、知ることができるというのは本当に感謝のことだと思うんです。9番目に、あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。日本は嘘の方便という言葉があるんで、偽るしてはならない、どうしたらいいんだろう。しかしドイツの多分神学者が真実を語るというのは何を意味するかということで、こういうことを話をしているんです。ある先生が一人の児童に対してみんなの前で、君のお父さん酔っ払って家に帰ることが多いって聞いたが本当かねと。で実はその通りなんですが、この子は先生の言うことは間違っています、まあ言えないと、そんなこと聞くのおかしいですとか、そんなみんなの前で言わないでくださいって、小学生ぐらいの子だったそうなんで、まあ、そういう言い方、先生に対してのそういう言い方はやっぱできない、なのでいや僕のお父さんはそんな人ではありませんとなったんです。この言葉だけ言うと、まあ、嘘、偽っていい。しかしこのドイツの神学者はこう言うんです。その嘘は事実に即した言葉よりも愛に満ちた真実が含まれている。あなたの隣人について、隣人を愛するという観点において何が偽りなのか、この隣人に対してのその事柄、事情を完全に無視して原理原則で裁いて訴えるということが偽りの証言ではない。場合によってはあなた偽ったでしょう、言われることもあり得る。まさに十字架のイエス様がそうです。彼らをお許しください。真実の言葉ではないです。許されるべきではないです。それなのに自分が裁かれる、そのことをもうあえて受け入れてくださって、そしてまさにそれで自分が一切失うことになるのに、お許しください。
そして
これこそが真実の愛であると、真実の証言であると未だに受け入れられているのです。何が偽りなのか、その人のことをこわーっと言うことが真実とは限らない。これこそ本当に祈り抜いて語ればいいのか、本当の前に生きていくべきではないか。でその時に、ある牧師がここを偽りの証言をしてはならない、ところが自分がある時にどうしたらこれ解決できるかという時に、いつの間にかこれごまかそうとしていた、つまり嘘をつこうとしていた。でハッとした。でじゃあどうしてそんな嘘をつこうと思ったんだろうというと、それまで築き上げてきた信頼関係、あるいは評価、それを失うことの恐れ、壊してしまう、失うっていうことの恐れがある。それで人が嘘をつくときには、嘘をついてでも失いたくないものがあるんだと。まさにペテロがそうでした。十字架にかかるその直前のイエス様に対し嘘をついた、失いたくないものがあった。しかしそのペテロが変えられたのは、十字架の前に立ち、自分はその失いたくないと思うものがそれほどのものではないんだ、イエス様のあの十字架と復活の愛に比べるなら、そのことによって本当の自分の生きる道、自分自身が何者であるかということが示されたときに、もうイエス様の一番弟子です、最初から従っているだろうとして、そして自分の生活いろんなもの、パウロが語ったように、ベニヤ民族、そしてっていう、それらすべて散りあったように思う。そうしたこのお方の前に立つときに、隠すものは何もないどころか、むしろそうした私でしたということを、この証言によってこそ主の栄光が表される。その私を愛して十字架にかかってくださったんです。その真実、偽りなき証言、神様は祝し、私たちを神の形へと回復してください。それを聞いた者たちが、そうなんですねと、本当の交わりの中に回復され、そういう、それほどまでにして神様は生きよと全ての人に言われるんですね。そうして私たちは、あれがなければこれがなければなので、あの人はああいうもの羨ましいな、欲しいな、そういうむさぼりからも解放されて、イエス様が与えてくださる全て、そうした命に満たされる道があるのだと、いろいろな縛られているものから全く解放されて、真の自由を得ることができる。私たちは本当に神様のこのご愛、一つ一つのこの言葉を十字架の光によって示していただいて、そのように真実に生きる生き方ができるのだと励ましてくださるお方を感謝して歩みたいと心から願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの本当の安息がどこにあるのかと、このイスラエルがエジプトから、その奴隷の家から導き出された、しかしその後荒野で本当に不自由で何もないとつぶやき、主が共にいてくださるにもかかわらず、 礼拝堂に戻りたいと、そのようにここにも安息はないとあなたから背いているように、私たちもこうして日曜日あなたから命をいただきながらなお不自由満たされていないと、そのように思い込んでいる、まだ心の閉ざされているそのものであることを思います。どうぞあなたが投げかけてくださった一つ一つの言葉と、また十字架をいつもしっかり受け取って、またあなたに投げ返し、その豊かな魂のやり取りを通して私たちを深みへ、真理へと、そして尽きることのない命へと導いてくださる、そのお方のところへと私たちをまた導いてくださるようにお願いします。あなたがどれほどの大きなものを失い、どれほどの大きな犠牲を持って取り戻そうとしておられるか、そのような豊かな愛と恵みを持って私たち一人一人に物眼差しを注いでおられるかということを気づいて、そしてあなたのその御心をいただいて、私たちもそのように一人一人を、またこの世界を見ることができるように、どうぞ導き助けてくださることをお願いします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
Amen.